ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は2月21日ということで、2月も後半戦、まもなく終盤戦ということで、まあ、受験シーズン真っ只中、大学受験の方は私立の大学の受験がどんどん進んでいるところでしょうか、まあ、国公立大学の受験の方はですね、大体毎年2月25日が前期日程、それが3月10日過ぎぐらいが後期日程の試験日だったと思っております。記憶違いだったらごめんなさい。ということで、まあ、国公立大学を受けられる方は、まあ、来週試験ですね、まあ、我が家にもそういうのがおりますが、受験生の皆さん頑張ってください。まあ、頑張ると同時にですね、体調崩さないようにお気をつけください。まあ、高校の方はですね、もうそろそろ私いつの学校の高校の入試は終わりかけなのかな、県立高校の試験は先週ぐらいに、いわゆる推薦入試みたいな特別入試があったのかなというところでしょうか。まあ、こちらもですね、受験生の中学3年生の皆さん頑張っていただきたいと思います。まあ、健康第一で体調崩して試験に臨むとなかなかいい結果が出ませんが、かくいう私不覚にでもですね、体調崩しておりまして、ちょっとお聞きづらいかもしれません。風邪をひいてしまいました。なかなか体調管理しっかりしているつもりではあるんですが、寒さと忙しさのあまりついにですね、風邪をひいてしまいまして、風邪薬と咳止めをいただいて、この第3企業最終便の笑顔でこんばんはのコーナーを放送しております。さてですね、最終便を逃したことって皆さんございますか。私まあ結構ですね、用事があって前1回か2回ですけど、岡山で用事があって、まあ、茶屋町からですね、瀬戸大橋線宇野線でですね、岡山まで行って用事をして帰ろうと思ったらですね、岡山駅で終電を逃したということが、2回ほどあります。でその時はですね、いやーしまったなと思ったんですけど、どうやって帰ったかというとですね、岡山駅の桃チャリの駐輪場に行ってですね、桃チャリを借りて1時間ちょっとチャリンコ漕いで自宅まで帰って、で翌日また岡山駅の桃チャリの駐輪場まで、桃チャリ乗って返しに行ったということがあります。まあ、岡山から、我が家、岡山駅から我が家までだいたい18キロ19キロぐらいですかね。まあ1時間ほどこげば家に着くというのは、まあ昔から結構チャリンコで岡山に行ってましたので、そういう感覚は慣れていますが、これがもっと距離が遠かったらですね、もう唖然としてしまいますね。はい、皆さん、まあ最終便を逃さないように、終電逃さないように気をつけていただきたいんですが、今年はですね、私いろんな人に会って、まあ、今までのお礼を伝えたりというようなことを、まあ、目標にしているんですが、今現在今年に入って東京に1回、名古屋に1回、大阪にはすでにもう3回くらい行っておりますが、距離的にはですね、大阪ってなんかやっぱり、まあ、学生時代大阪に住んでいたこともあって意外に近いなとは思っているんですが、まあ、電車で通えばですね、大阪まで、まあ、新幹線で岡山新大阪がだいたい今45分ぐらいですか、まあ、乗り換えをいろいろ考えてもだいたい1時間ちょっとあれば、新幹線であれば大阪まで行ったり帰ったりというのができるかと思うんですが、例えば大阪で用事をして最終の新幹線というか最終、まあ、茶屋町とか倉敷に帰ろうと思ったらですね、大阪駅をだいたい22時30分ちょっと手前ぐらいに出ないと、もう最終電車を逃してしまう、最終の新幹線というか最終の接続に間に合わないという状況になっていたりするかと思います。で私はですね、まあ、少しでも大阪での滞在時間を延ばそうと思ってはやってることといえばですね、まあ、あえて新幹線を使わずにですね、 岡山県を通り過ぎて岡山県と兵庫県の県境を越えてですね、兵庫県側にちょっと入ったところに上郡っていう町があります。上郡町かな。で、在来線でも山陽本線でですね、兵庫県の一番西の端が上郡という駅なんですが、まあ、そこに車を置いて、まあ、大阪で用事をして、で、また大阪から在来線山陽本線でですね、上郡まで帰って、上郡から、まあ、自宅まで車で帰るというハイブリッドな旅行をすることが多いんですが、なぜそういうことをするかというとですね、先ほど言ったように大阪で、まあ、新幹線を使って大阪で用事をして帰ろうと思ったら20時半前にはですね、大阪駅を離脱しないといけないですね。で、まるまる新幹線特急、新幹線料金がかかるっていうところですね。で、私はですね、まあ、大阪での滞在時間を最大限活用しようと思ってですね、先ほどのように上郡駅まで車で行って、そこから先、まあ、電車というパターンを使うんですが、そうすると上郡に車を置いておくと大阪駅を23時に発車する新快速に乗るとギリギリ上郡駅に、0時40分くらいに着きまして、そこから1時間ちょっと、だいたい夜中2時前ぐらいには家に着くっていうパターンですね。はい、そんな感じですね。まあ、そうすると、まあ、当然運転する分しんどいということではあるんですが、先ほど言ったようにその大阪での滞在時間を、まあ、マックス利用できる、 あるいはその23時の新快速から先って、まあ、めちゃめちゃ混んでるわけでもないんで、まあ、ある程度、まあ、神戸三宮を過ぎたあたりぐらいからも座れるので、あとは座って、まあ、睡眠取りながら、まあ、上郡まで行って、まあ、終着駅というか終点が上郡なんで、そこで降りても全然まあ、寝過ごすことがないというか、車庫に入る前に必ずの最終電車の、なんていうんですかね、駅員さんというか、担当の方が起こしに来ますので、乗り過ごすことがないということですね。はい、そんなこともあってですね、まあ、最終便を逃すっていうか、最終便の話、終電の話とかを考えてるとですね、結構、皆さんどういうルートで、どういうルートを使って、あるいはどういう手段で旅をしますかっていう話を考えると面白いですね。でですね、私今年一番、まあ、まだ2月終わりなんですけど、年間のスケジュールをいろいろ考えてですね、今組んでいるんですが、8月お盆明けにですね、どうしても北海道に行かないといけないという用事がありまして、で、まあ、北海道札幌の某北海道大学周辺で集まる教授があってですね、それに参加したいということがありまして、まあ、先輩方に聞くとですね、今のうちに飛行機を取っとかないとやばいぞという話でですね、確かに新千歳空港へ離発着する便、なおかつお盆明けっていうのは結構、今の時点だったらまだ予約がなんとか取れるらしいんですけど、ギリギリ取ろうと思ったら全然取れなかったり、もう正規料金に近い運賃が取られるという話なので、で調べてみたんですが、ちょうどそのお盆明けの、までちょうど半年前なんですね。で調べてみるとですね、今のタイミングでそのお盆明けのフライトの予約は取れるのかと思ったらですね、取れるんですね。びっくりしましたね。でそうすると今のタイミングで取ればですね、例えば大阪空港とか、関西空港から新千歳、まで飛ぶ飛行機の料金ってですね、なんか岡山東京からの新幹線より安かったりするんですね。もうびっくりしましたね。あ、飛行機って意外に安く乗れるのか、なおかつお盆明けでちょうど U ターンラッシュの間でも今のタイミングで取ればなんとか安く行けるんだなと思ってですね、早速、予約を入れましたということで、まあ、半年後の放送はですね、まあ、北海道の旅の話ができるのかなと思っていたりします。はい、まあ、くれぐれもですね、先ほど言いましたように終電逃したりですね、予定の便に乗れないことがないとは言えないので、皆さんしっかり余裕を持って旅をしましょうという感じでしょうか。はい、では続きはまた来月ということで、皆さんごきげんよう。